おはようございます。今日もまた共に礼拝を捧げてき感謝です。実は今日はですね、いろいろ盛りだくさん予定があります。今日は3時からですね、この建物の剣道式もあります。剣道式というのは神様にもうこの街道を捧げるというね、こういうものですが、そこでは本当に神様がこの私たちのこの教会を祝福し、ここに人々が集められ、そしてここで神様にお会いできる、そんなことを願い祈り、今日の午後そんな時も予定してますし、皆さんもまた中にはですね、本当にこのスタンフォード選手たちの最後ということもちょうど重なってね、そういうことも覚えておられると思います。で、結局この今日はですね、剣道式に欠かせない自らの献身ということで、この御言葉を共に見ていきたいと思います。この建物、午後に来るとね、いろいろこういきさつも証で話しますけれども、この建物は本当に神様から与えられたものです。で、結局ある意味私たちの周りの全てのもの、ある意味というか 実際にですね、私たちの持っている全てのもの、この命も含め体もこの世界もこの周りにある何をとってもそうですが、神様から与えられたものであり、本来ならば神様のものです。しかし私たちはしばしばそこを忘れますよね。で、結局この建物を建造するときにもそのことを意識してね、本当に神様のものなんだっていうことを覚えて神様にお返しするようなことですが、でもどうでしょうかね。剣道、剣事式もありますよね。子供を神様にお捧げするのもありますよね。でもどうでしょうかね。こういう剣道剣事とかね、こういうことの中で、もしも私たちはそういうものを主に捧げたとしても、この自らの献身がなければ、すなわち自分自身を神様にお捧げしていなかったら、そのようなことを神様は喜ばれるでしょうか。ね、決してそうではないと思いますね。神様はこの建物を、与えてくださって、それはありがたいことなんですが、でもこの建物は建物です、ね、で、結局私たちは物を神様に与えて、心を与えなかったら、それは自分自身自ら与えなかったら、捧げなかったら、そこには神様はね、それをこう喜ばれたり満足されることはまずないです。ですから今日ですね、この剣道に欠かせない自らの献身ということを共に見ていきたいと思いますが、まず御言葉をお読みします。ローマ書12章の1節2節です。ローマ書12章の1節2節になりますが、308ページ、聖書の終わりの方の308ページになります。聖書の終わりの方の308ページ、ローマ書12章1節2節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物と捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は 何か、すなわち何が良いことか、ことで、神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。というこの箇所ですね。で、まずこの12章の一節ですが、 そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。で、この真ん中部分をまず考えたいんですね。この献身ですね。まあ、献身の内容、どういうことを含めるのかを少し考えたいんですね。この捧げなさいと、このパウロ著者ですね、呼びかけてます。まあ、まずですね、自分自身を捧げるというですね、献身ですね。で、まあ、この捧げるっていうこの表現はですね、きっと旧約聖書のこの捧げ物を意識して使っているように思います。意識してっていうのは、旧約聖書の捧げ物っていうのは、今では教会ではそういうことしませんが、旧約時代ではイエス様が十字架にかかられる前には、動物をほふってその血を流し、そしてそのことによって罪を許していただくこともことが中心でした。まあ、とても無合意とかいろいろこう思われると思いますが、それは言うならばイエス様の十字架を描くものでした。で、イエス様が十字架にかかられたので、そのようなことはもう今はしませんが、まあ、でもそのようなイメージを持ってこのパウロが語っているように思いますね。すなわち、あの当時はそういう動物を捧げていたんですが、でもその自分自身を捧げなさいと、ね、いうことですね。まあ、本当にイエス様が私たちのために十字架にかかられ、そのように私たちを救ってくださったので、まあ、そのように呼びかけてます。命じてるわけですね。そしてこの12章の、さっきも読んだんですが、まずですね、この真ん中あたりですが、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。ですから、まず自分自身、その体、まあ、身も心も捧げるわけですが、そのような捧げ物は、神様に受け入れられるとありますね。神に受け入れられるとありますが、神様はそれを、まあ、喜ばれるんですね。で、どのようなじゃあ捧げ物を喜ばれるかと言いますと、まあ、それはさっきも触れたように身も心も捧げる時です。まあ、旧約聖書でも時にはですね、このような神様からの訴えがありました。民が、イスラエルの民が、確かに動物を捧げているけれども、そこには民の心がない、だからもう飽き飽きですとかね、そのように神様が訴えてますね。すなわち、私たちは身も心もそこに伴っていなければ、神様に何かを捧げたとしても、それには神様は決して喜ばれないという、こういうことになりますね。だから、ここでは喜ばれるこの供え物っていうのは、まず私たちは身も心も主に捧げるということですが、まあ、さらにはそれを少しこう説明していますのは、清い生きた供え物、清い生きた供え物として捧げなさいとありますね。ですから、この清いという表現と生きたというのを少し考えますと、まあ、さっきから触れているように、旧約聖書の捧げ物は、その最も良い羊やヤギや、まあ、子羊などを神様のために捧げて、まあ、宮に持って行って、そこでほふり捧げるわけです。まあ、この点も神様が時には訴えてますね。ちょっとこう病んでいる、ね、この子羊はどうせ病んでるし、ものにならないから、まあ、神様に捧げようと、こういうふうにこう考えるイスラエルの民も中にはいました。で、そのことを、まあ、叱るわけですね。それはけしからんと、ね、まあ、そこではですね、特にその支配者にそういうものを与えますかと問うわけですね。そうですよね。その支配者にそういうものを与えますか。まあ、それはないでしょうね。なのに、 誠の神様にそういう供え物をするとは何かと、こういうことですね。まあですから清い、最もこう清く、問題のない、傷のない、でこの清いという表現は、まあもちろん清さ、すなわち、罪がないとかいうことも含めますが、もう一つの意味合いとしては、神様のために性別する、別にする、その神様のためにのみこれを使う、与えるというね、神様のものですと、こういう性別というね、こう清く別にするというね、こういうことをも含めた、まあ、表現なんですね。でそのようなこう捧げ物、清く、すなわち神様に性別されたものを主は、神様は、まあ、喜ばれます。まあ、もちろんそれはまず私たちは主イエス様を救い主と信じ、罪許され、そしてそれからも兄弟姉妹、私イエス様を信じた者は、日頃自分の罪にが示されますと悔い改めて許していただく、そのようなこう歩みの中だから清いっていうね、私たちは自然には清くはない、いろいろ汚れも罪もあり、まあ、主は清めてくださるんですが、そのような清い捧げ物、供え物を捧げなさい。そしてこの生きた供え物というのがあります。まあ、これはもちろんさっきから触れているように、旧約聖書と比較し違いますよね。旧約聖書ではその動物を、生きた動物を宮に持ってきますが、そこでほふります、そこでその血を流します、そこでその命を落とすわけですね。それはまあイエス様の十字架を描いていますが、でも私たちは、神様が私たちに求めている供え物は生きた供え物、すなわち、まあ、この人生をもって主にお仕えする、人生をもって神様のご栄光となるような、そういうようなことであり、私たちはすなわち旧約聖書と同じようにそこでほふられるのではなくて、その命をもって主にお仕えし、そのご栄光となるような、こういうような供え物は神様は喜ばれますよという話ですね。でこの中に、まあ、よく聖書を読むときに見落としがちですが、12章1節に、そういうわけですからとありますね。そういうわけですから、でこのそういうわけですからっていう、こういきなり始まるんですが、それはいきなりではなくて、もちろんそれまでの話に基づいてっていうことですよね。すなわち12章からローマ人への手紙が始まるのではないんです。1章から始まりますよね。でそのそれまでのお話のに基づいて、だからこうしましょうと、こうしなさいと、まあ、言うわけですね。そういうわけですから、ですから献身の理由について、なぜそうすべきかということについて少し考えたいんですね。でそれは例えばローマ人への手紙を、まあ、全体学ぶととってもね、今日終わりませんから、まあ、かいつまんで話します、ね、でもこのローマ書の1章から3章までは、結局人類がいかに罪深いのかということを訴えてます。いかにこう罪深いのか、だからそれを代表する一箇所としては、例えば3章の10節になりますが、このように記されてますね。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。義人はいない、一人もいない。まあ結局人類すべての人、まあ私も含め、ね、今日集まりの一人一人、まあ聖書を言うにはですよ、そういう私たちには義人はいない。すなわち神様の御前において正しいと言える人は一人もいない。まあこの一般社会では立派に生きていたとしても、ね、そういう方はいっぱいいるかもしれません。でもこの神様の御前に、すなわち清い罪のないお方の御前では、全ての人は罪人だという話ですね。 ですからこのローマ書はそこから始まります。これは異邦人もユダヤ人も、まあ、今日集まりの皆さん、私含め異邦人ですだと思います。ユダヤ人は、ね、イスラエルの人はいないと思いますね。でもとにかくその全てはそうだということですね。でさらにその進んでいきますと、4章から5章では そのような私たちのために神様が何をしてくださったかというですね、神様の愛ゆえのお働きについて、備えられた救いについて記されていますが、まあ、その中で代表的な箇所としては、そうですね、5章の8節を見ますと、296ページですね、ローマ書5章8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。本当に愛ゆえに、私たちが立派だからではなく、愛ゆえに、憐れみゆえに、神様はこの救いを備えてくださいました。本当に最後の曲もですね、ああ恵みという曲を歌いましたが、神様の恵みゆえの救いですね。私たちは神様に逆らっている罪人ですが、そのような私たちのために愛を持って主イエス様を救い主としてお送りくださったわけです。お使わしくださったんですね。まあ、同じこのローマ書ではさらにですね、この6章から8章までは、まあ、神様の救いの御業、そしてそれが本当にその完成されるということを記されてますね。まあ、これもですね、そういうわけですからということにかかってますね。そういうわけですから。で、結局ローマ書の例えばそうですね、代表的な箇所としては、じゃあ6章の23節を見ますね。6章から8章の6章23節ですが、298ページ。罪から来る奉仕は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。まあ、言いましたようにローマ書1章から3章ではすべての人は罪人です。これ例外なしに、ね、語っているこの者も聞いている一人一人も聖書によると等しく罪人であり、神様の前では裁かれます。で、この23節の裁きとは死ですと。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。本当にイエス様を御子を使わしくださって、私たちのために十字架にかかられ、そのことにより私たちが死ではなく裁きではなく、私たちは許され、そして永遠の命が与えられるわけです。まあ、この救いについてさらにですね、まあ、いろいろいっぱいありますが、もう一箇所見ますと、ローマ書の8章の29節ですね。このようにありますが、こう完成される救いで、私たちを救いに導き入れ、まあ手放したり頑張って見てくださいとかいうのではなくてですね、私たちの救いが本当に完成まで完了するまで見届けてくださる。8章29節302ページですが、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。結局その私たちを救いに導き入れるときに、ただ単に罪の許しではなくて、さらに私たちをキリストに似るものとして神様は取り組んでくださる。そして私たちに対して取り組んで、そして私たちが変えられるように、まあ成長できるように、キリストにいるように、そのように働きかけてくださる。ですから、まあ、それは本当に勝利とか成長とか、そのようにこう言えるわけですね。まあ、私たちは生まれながらは罪人です。神様の裁きに遭うべきものですが、そのような私たちに対して主は愛を示し、救い主を与え、そしてそのような私たちにさらにはその最後まで見届けるように、救いを完成されるまでということです。本当にすごい話ですね。まあ、初めて教会に来られますとちょっと圧倒されるかもしれませんね。 でも本当にすごい約束なんですね。でさらにですね、この12章ではそういうわけですからということで、このちょうど手前の箇所、9章から11章までは、ここではパウロは本当にこの自分の、パウロ自身はユダヤ人の一人です、イスラエル人ですね。ですからパウロは自分のこの心にある重荷を訴えます、ね、本当に自分はこの異邦人に、異邦人って私たちですよ、ユダヤ人以外のものですね、異邦人に使わされた、宣教にね、こう福音を伝えるために使わされたんですが、でもパウロはそれでもですね、自分の仲間たちのユダヤ人たちですね、その人たちのためには本当に重荷を持って涙を流し、そしてこう彼らの救いを願っている、そんなこう話からですね、まあ11章の1箇所を見ますと、30節から31節ですね、まあ、ちょうど今日の箇所のちょうど手前になりますが、308ページですね、ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、あなた方っていうのはこれは異邦人のね、方々、すなわちこのイエス様を信じたこのローマにいるクリスチャンの方々ですが、ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに、この彼らの不従順というのはイスラエル人の不従順、ね、ユダヤ人の不従順、憐れみを受けていると同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって 今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです、まあ、この文章をちょっとよく説明するには難しい、まあ、それなり時間かかりますから、ちょっとそれは飛ばしますけれども、まあ、簡単に申しますとね、私たちは、すなわちユダヤ人はイエス様を受け入れなかった、拒んだので、だから神様は異邦人に救いの道を差し伸べているんです。だから彼らの不従順によってあなた方は憐れみに預かった。じゃあ今度私たちのこの憐れみに預かった私たちのその結果、またもう一度ユダヤ人に憐れみを示してくださるという、こういうことです。まあとにかく簡単に申しますと、神様の憐れみのゆえにということですね。憐れみのゆえに、本当に神様は憐れみ深いお方です。まあでもそうですよね。だって私たちもユダヤ人もそうですが、罪人であり、本来裁かれなければならないこの身です、死刑というね、というこのような身分ですが、でもそのような私たちのために神様は憐れみを示し、愛を示し、そして自らの一人子イエス様をお使わしくださって、私たちのために死んでくださった、この憐れみですよね。だからこの憐れみっていう、そういうわけでっていうのは、この憐れみで、おそらくそれが一番大きいかもしれませんね。この12章1節では、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方に願いますと、神様はの憐れみのゆえにこう言いますね。こう考えたらすごい憐れみです、ね、本当に私たちは期待できないような憐れみです、まあ、聖書の中で憐れみという表現はどちらかと言いますと、裁きではなく、本来受けるべき裁きをが与えられないというね、というような、で恵みは本来いただくべきでないこの祝福をいただくと、まあ、ですから、コインにしますとね、裏表、まあ、同じものですが裏表なんですよね。結局本来裁かれなければならないが裁かれない憐れみ、本来こんな恵み、こんなこう祝福はないんだけど、祝福、これは恵みですよね。そのように神様は私たちを憐れんでくださり、恵んでくださったという、でこのゆえにという話ですね。だからこのようにこう献身してください、ね、だから自分の体を主に捧げてください、 だからその体を本当にこの聖なる生きた供え物として、神様の喜ばれるこのものとして、ね、身も心も捧げてくださいとこう命じるわけですね。でじゃあそのように私たちが献身をするときにどうなるのか、その結果について考えたいんですね。12章のこの一節の中にこのようにありますが、その最後の方ですね、それこそあなた方の霊的な礼拝です。それこそあなた方の霊的な礼拝です。まあ、このようにですね、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。このように体を捧げなさい、神様に献身しなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。まずこう献身の結果、一つ言えることは、それは主の喜ばれる礼拝を捧げることにつながります。まあ、毎週私たちはここに集まりますよね。でここでこの主の皆を賛美しながら礼拝を捧げます。旧約聖書について先ほども触れましたよね。人々は宮にこの動物を、ね、捧げ物を持ってきました。でその心はそこに伴ってないのに、まあまあ形としてそういうように神様が命じてるし、みんなが見てるし、形としてその供え物を捧げます。じゃあそれを捧げたから神様は喜ぶかというと、それは違います。心がなかったら意味がないと。ですから私たちの今日の礼拝も一緒ですよね。すなわち、まあ、毎週言ってる習慣だけであり、あるいは教会の皆さんがこうどう思われるかなと心配してこう来たり、あるいは本当にこうその礼拝に全く心が伴ってないけど、まあ一応そこに出ている、このような礼拝は神様の御前ではどうでしょうか、ね、喜ばれるはずもないですよね。ですから本当に私たちは礼拝を捧げるにも捧げるにしろこう欠かせないのはこの献身ですよね。だからさっきもこの剣道式、ね、この建物を今日捧げますが、もしも私たちはただこの建物を捧げただけでは、すなわち心を伴ってなかったらね、それは何の意味もないわけですよね。もしも私たちはこういうように毎週集まって賛美はする、聖書のお話を聞く、でもそこには本当に心がどっか行っちゃってる、神様に向かってないというような、ね、状態であれば、まあほとんどと言っていいほど、あるいはゼロと言っていいほど意味がないというね、ようなことで、ですからまず言えることは、献身の結果の一つは本当に心から神様の喜ばれる霊的な礼拝がお捧げできる。すなわち献身がなかったら、まあ本当本来あるべき礼拝ができないというね、こういうことも逆に言えるわけですよね。そして、まあ、さらには2節からはいろいろあります。まあ、結局この霊的な礼拝を捧げてきますが、2節からはこの世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいと。だからむしろ作り変えられる、ごめんなさい、この世と調子を合わせてはならないということを、まず私たちは献身するとそういう結果も言えますね。私たちはそのすなわちこの世と調子を合わせなくなる。まあ、さっきもこの献身の中には清い生きた供え物でしたよね。この清いということは神様のために性別する、別に清く別にするというね、こういう意味合いを含めてますから、結局この世と違うこう目線で物事を考えたり、違うこの心で物事を考えたり、あるいは行動においてもそうです。でも残念ながらしばしば私たちクリスチャンになってもこの世の真似事をしてしまう。 あるいは同じような価値観を持って行動してしまうこともあります。本来そうあってはなりません、ね、本当に私たちはこの世に、まあ、調子を合わせてはいけませんとこう言い切ってるんですよね。本当に神様の喜ばれる道を歩みなさいと言ってるわけです。逆に言うとそのためには心の一心によって自分を変えなさいっていう、こう変わらないと私たちは流されてしまいます、この世のもの。だからそのためには献身が欠かせないっていうわけですよね。本当に清く生きるためには神、イエス様の弟子としてイエス様の御足跡に従うには、こう献身っていうことが重要であり、これも一つの結果ですね。で、まあ結局世と調子を合わせてはならないということですが、むしろじゃあどうすべきかというと、ここにあるように作り変えられるということですね。心の一心によって自分を変えなさいと。で、本当にこの心の一心、本当に私たちの心は新しくされ、そして本当に神様に向けることによって私たちは変わる、変、こう変えられていく。で、まあこのギリシャ語はですね、まあそうですね、メタモーフィシスというんですね。メタモーフィシス、これはまああの、そうですね、このイモムシというのかな、こうが蝶になる、そういう表現でいいのかな。あのイモムシがね蝶になるという、これをあの用語としてメタモーフィシスというんですね。すなわち大きく変わるんですよね。あのイモムシなんか、まあ、可愛いと思う人もいるんでしょうねでもそんなにみんな可愛いと思わないかもしれませんね。ちょっとあの嫌な、ね、思いをするかもしれませんね。でも超美しいですよね。だからそのように本当にこのね、私たちがこう変わると、大きく変わるというね、このような表現なんですね。で、まあ残念ながらここでは自分を変えなさいという表現ですが、口語訳とか、まあ、言語ではこれ受け身なんですね。神様に変えられなさいというような表現なんですね。だからここをこのまま読むと、まあ、自分で自分を変えなさいっていうように感じますけど、少なくても言語ではそうじゃなくて、私たちがこの神様のお働きによって変えられていく。でもそれはもちろん私たちは協力しますよ。私たちはそこに取り組むわけですよね。だからむしろ作り変えられなさいというようなね、ような表現です。この献身というのはそこにもつながるわけですね。で、結局具体的に言うならば、じゃあどうやって作り変えられていくかというと、その中間になりますが、まあそれはここにあるように、まあこの世と調子を合わせてはいけません、で、いやむしろとありますね。だから調子を合わせるんじゃなくて、むしろこうですよっていうことは何かというと、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、まあ、この心の一心によって自分を変えなさいっていうね。だから、まあ、最後にですね、神の御心を知る、何が正しいのか、何がこう完全であるか、神様を喜ばせる何なのかっていう、このことも結局この献身の結果の一つです。私たちは内側から変えられていく、そしてその内側から神様に何が喜ばれるかを覚えて知っていく。まあこの中で、このわきまえ知るっていうね、知るっていう表現がありますよね。まあ、このわきまえ知るっていう表現は、単にこうお勉強して、あのテストが出た、でクイズが出た、そしてお答えが全部こうできた、というね、100万点、こういう話じゃないんです。知るっていうことは、ここは体験的に知るというような表現なんです。すなわちそれを身につけると、それをこう肌で覚えるというね、こういうことですよね。 だからお勉強でテストに、ね、いろいろお答えがちゃんと分かるのではなくて、まあもちろん分かるんでしょうけど、それだけではなくて、その肌で覚える、体験的に知るようなね、こういう表現ですよね。だから私たちはもちろんそのように願い祈り、この世にの調子に合わせるのではなくて、神様の御旨を本当に把握して知って、そしてそれを体験しながらこの歩んでいくっていうことですよね。まあ今日は、まあ、最初に話しましたように、まあ、剣道式ですよね。でもう一つはスタンフォード選手たちの最後の日曜日です。火曜日にアメリカに戻りますから、まあ、最後の礼拝、共に礼拝を捧げる時ですが、まあ、結局15年ほど前に彼らはまず日本に来られたんです。で、その時なぜ日本に来たかと言いますと、日本なんか行ったら面白いだろうなっていう、まあ、そういう面もありますけどね。でもそういう思いで来たのではないんです。神様のお導きに従って来たわけですよね。神様のお導きを覚えて、そして神様の御旨だという、御心だということを理解して日本に来られたんです。最初は上越、そしてそれからここに13年ほど前に一緒に来ましたね。この長岡に来た時もそういうわけですよね。長岡がどうもね、素敵な街だから、まあそういうところもあると思いますよでもそれじゃなくて神様の御心ということでね、その御心を覚えて一緒に来たんです。で、まあ今日ですね、今日最後ということで、まあ正直言って悲しいですね。悲しいですけど、でもそれは一方では悲しいんですが、一方ではまあ人間的に言えばありがたいことはないんだけども、その神様の御心に従うっていう点ではありがたいんです、ね。だからそのアメリカに戻るのも、まあ、ずっと祈られて、まあ、神様の御旨、御心だということを確信し、まあ、この世に、まあ、戻られるんですね。だからそれも、まあ、本当に立派なことだと確信するわけです。で、私たちも、まあ、それをそういう意味では、まあ、真似するというか、そのことから学ぶべきだろうと思います。すなわちこれは決して人間的に言うと彼らにとっては楽なことではない、いろいろ困難も伴いますが、しかし主の御心を覚えて、その御心に逆らいたくない、御心に沿って歩みたいというね、そういう思いで今日、まあ、最後の礼拝になり火曜日には戻るわけですね。で、これはじゃあ彼らの話だけじゃなくて、今日の話、私たちのことですよね。献身っていうのは、クリスチャンとしてイエス様を信じる者として献身するときにどういう結果があるか、まあ、この最後には御心を知る、体験する、その御心に沿ってこう歩むというね、こういうことです。で、それはですね、いつもこの職場が変わるとか、大きなこう決断とは限りません。いや、むしろ大きな決断というのは稀にしかないと思います。そういう意味では、いや、むしろ日頃の私たちの日常生活に関わることであり、日頃からそのような思い、そのような祈り、願いがなければならない。例えば、まあ、この12章のこの後からですね、パウロがいろいろこう具体的に挙げてます。12章、例えば14節ですね、見ますと、まあ、いっぱいありますから、ちょっと参考までにいくつか読みますね。14節、あなた方を迫害する者を祝福しなさい、祝福すべきであって呪ってはいけません、とこういうわけですよね。祝福しなさい、まあ、この世と調子を合わせてはいけませんとありますよね。例えば世と調子を合わせたらどうなりますか。迫害されたらそのような人を祝福しますか。まあ自然に任せれば呪いますよね。いや、私もそうですよ そんな気になりますよね。いやあいつあいつとね、もうね、もっとなりますよね。でもこの世と調子を合わせてはならない。いやむしろ神様の何が喜ばれるかを覚えなさい、それを知りなさい、そのように歩みなさいというね。ですから大きな決断もそうですが、それだけではなくて日常生活の中のさまざまな場面で私たちは御心を重んじながら、普段のこう意識ではなく、この世の普通の習わしではなくて、神様が喜ばれるように生きる。17節ちょっと飛ばしますが、誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい、ね、悪に悪を報い、まあでも大体そうだよね。私たちはそのように、まあそうしてはならないと思っていてもついついそうなりがちですよね。でもそういうようにしてはならない。21節、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいと。まあ、いずれにしろそのような日常生活の中のさまざまな場面を私たちにこの訴えるわけですよね。大きな決断だけではなく、日頃の生活において私たちはこの献身をし、献身しているからこの世の中を真似するのではなくて、神様の御心を覚えて、そしてそれに沿って歩もうとする。まあもちろん時には失敗しますから、その時には悔い改めて神様の御助けを祈ります。さあ兄弟姉妹、神様は何を求めておられますか？それは献身です。身も心も求めておられます、願っておられます、命じておられます。そしてそのことについて今日見ましたね。それはなぜそのように私たちはすべきかというと、その理由ですね。それは今日見ましたように、このこれまでのローマ人の手紙の話をこう見ていきますと、私たちは本来罪人であり裁かれなければならない、そのようなものだったのにもかかわらず、神様は私たちに愛を示し、救いを差し伸べ、永遠の裁きではなく永遠の命をくださった。そしてさらには私たちをそこから成長させてくださる、導いてくださる、それもろもろは本当に神様の憐れみ、恵みのゆえだから、だからそのことを覚えて私たちは当然この神様に身も心も捧げるべきということです。ですからそれは、今日がですね剣道式だから特別な日だから、じゃあ今日は頑張って献身しようっていう、まあそういう面もあるかもしれませんが、でも本来違いますよ。この礼拝をするのは献身がまず伴っていなければ本当の礼拝はお捧げできないということはそうです。これは教会での礼拝だけではなく、日常生活、日曜日ももちろんそうですが、日頃の生活においても同じことが言えます。で、特に今日剣道式でもありますよね。どうでしょうか、私たちは今日この建物を主に捧げます、僕はごめんですけどねという、こんなことではどうでしょうか、まずくないですか、ね、そうですよね。ですから今日午後には剣道式もありますが、ぜひその際ですね、まあ本当に私自身を捧げますから、主よどうか私を用いてください、ね、御心を私もそれに沿って歩みたい、どうか私のうちにお働きください、ね、いろいろ罪や弱さもありますけど、本当にそのような願いです、ね、ぜひ兄弟姉妹、そのようにこの剣道式のこの日にまずはご自分を身も心も主に捧げください。まだイエス様を信じておられない方々、ね、まあ、今日はいろいろ話しましたね。でもローマ人の手紙のこの全体を見ますと、それは簡単に申しますと、私たちは罪人であった。そのようなこの私たちは本来ならば裁かれなければならない。でもそのような私たちに対して神様は愛と恵みと憐れみを示し、その救いを用意してくださって、本来 裁かれなければならない私たちに救いを、永遠の命を与えてくださった。本当に大きな恵み、憐れみですね。ですから、まあ、まだ献身というのはまず自分自身の罪に目覚めて主イエス様を救い主として信じるところから始まりますけれども、ぜひですね、まだそこをよくわからない方々、まあ、ぜひそのことを思いながら、考えながら、あるいは今日ですね、私は本当にそのことが必要だと思います、そういうことであれば後で声かけてください。本当にこのね、御言葉を通してそのことについて語ってみたいと思います。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、本当に今日もこのように共に御言葉を見ることができ感謝いたします。いろんな意味で今日は特別な日であり、スタンフォード先生たちも今日もって最後の礼拝です。またアメリカに戻られます。それも主の御心と覚え戻られますので、本当にその新しい働きが豊かに祝福され用いられることをまず祈り願います。また私たちも本当にこの主の御心を覚えながら、この献身ということを私たちも身も心も主にお捧げできますように、そしてこれはただ今日だけの話ではなく、本当に日頃繰り返し主に身も心も捧げ直すことも必要ですが、そのように私たちが歩めますように導いてください。本当に主が私たちに多くの恵み、憐れみをお示しくださった、このことを感謝しつつ、このように献身できますように、今日の午後の剣道式の上にも豊かな祝福を与え導いてください。そして本当に私たちもまずは自分自身をお捧げすることから、この建物をも主にお捧げできるように、兄弟姉妹一人一人の心の内に主をどうかお働きお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。で、目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。私はすでにイエス様を信じていますが、今日の御言葉によって献身ということを改めて考えさせられました。それが本当に重要なことだと思います。私も本当に主に身も心も捧げたい、いつもうまくいかないと思いますけど、でもそういうふうに願います。主、どうか私をお持ちください。私を自分をまず捧げます。そのような方々、兄弟姉妹今日おられましたら手を挙げていただければ祈りを覚えたいと思います。いかがでしょうか。はい、はい、よろしく、結構です。はい、はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃ、はい、よろしく、結構です。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。身も心も主にまずお捧げするというね、ことが重要ですね。なかなか捧げたはいいけど、また取り戻すとかね、いうこともありますが、でも日頃そのように継続して私たちはすべきですね。またお伺いしますが、よくまだわからない面もありますが、でも本当にイエス様を救い主として信じることの必要を覚えています。私のために祈ってください。そういう方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。どうでしょうか。いらっしゃいますか。愛する天のお父様、主のお言葉を感謝いたします。そして私たちもそのお言葉に沿って日頃歩めますように、本当に御心を何であるかをわきまえ知る、体験的にそれを味わいながら歩めますように導いてください。スタンフォード先生たちのこれからの歩みの上にも豊かな主の祝福をどうかお与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。